集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいります。はい、7月1日ね、月も変わりましてね、いよいよ夏本番っていうね、時期でもあります。で、今夜もですね、素敵なゲスト、そうです、前月から続きましてですね、平和香西さんの、藤戸さんがお越しになっていただいてますので、今夜もですね、いいお話きっと聞かせていただけると思いますので、ジングルの後ですね、早速ご紹介をしてまいります。お楽しみください。今夜も30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いします。この番組はですね、私香西の活動コンセプトでありますつながりを大切にして未来を支える若者や子どもたちの活躍の場を作り続けるを元に、中小企業の事業承継にスポットを当てて、毎回経営者、後継者、専門家の方々をお招きして、体験談やノウハウをお聞きしてですね、中小企業の継続と成長に役立てていただこうという情報発信交流番組となっております。で、冒頭にもですね、お伝えしましたように、今月もですね、次月に続きまして、藤戸さんをね、お招きしていますので、早速ご紹介をしてまいります。お会社名が平和香西株式会社代表取締役社長藤戸達也さんです。お待たせいたしました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。リラックスムードでやっていけそうですね、
はいはい、ようやく緊張が解けてきました。
いやー、よかったです、はい、藤戸さんらしい笑顔が炸裂してます、はい、よろしくお願いします。今月もお願いします、はい、で、前月はね、会社の歴史とか、はい、まあ、母屋を大切にしてるっていうね、考え方をお聞きしたり、はい、それから、社員さんとのね、はいはい、考え方をどう合わせていくのかとか、うん、そんなようなことをお話聞かせていただいて、ね、で、その最後に社員さんのこうモチベーションを上げていくにおいて大事にしていることとしては、ビジョンとか、はい、まあ、方向性とか、まあ、そういうことをこう社員さんに伝えていくっていうのが、はい、一つの、うん、僕のやってることですなんてことをね、うん、お聞きしたので、まあ、今月はそのことを、はい、一緒にちょっとねお話しいただこうと思うんですけど、はい、あのインタビューの中でね、私印象に残ってる藤戸さんのおっしゃった言葉で、はい、あの子育てのね、お子さん小さいお話をされてたので、はい、子育ての話をなんかされてる中の話だったと思うんですけど、はい、あの価値観は、その人の価値観は変えることはできないんですけど、はい、価値観を育ててあげることはできると思うんです、はいはい、っていうことをおっしゃったのがすごく僕の胸に残ってて、ああそうだな、いいことをおっしゃるなと思って、はい、で、まあ、僕も子育て中でもあったりするので、家でも実践したりするんですけど、はい、イコールそれって話の目線を変えてみると、会社のところでもね行っていくところだと思うし、特にこうこれからこうなんだろうな、個性がこうすごく尊重される時代の中で、はい、会社の中でも個性を大事にしましょうとか、はい、その人の存在を、一人の存在を大事にしようねみたいなことってこう出てきてると思うんですね、はい、で、ややもすると個性を尊重するイコール何でもこうなんか違いがあるからそこを合わせなくてもいいんだみたいな話になっていくじゃないですか。ではなくて、でもやっぱり三田さんおっしゃったように、 こうビジョンがあるから、そこへみんな個性は違うんだけど、はい、一緒のとこ向いていこうねとか、それって価値観を育てていってあげるっていうことにもなりますよね、はい、でそのあたりのことをちょっとフリトさん流に言葉を乗っけていっていただけたらななんて思うんですけど、はい、ちょっとすいません、ぜひお願いします、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、そのあたりどうですか。
そうですね、まず最初に会社のビジョンのところになるんですけれども、うんうん、まあ、どんな会社にしたいかですね、
うんうんうん、
私絶対に思うのは、うん、自分の子供が会社にこの会社を勧めてこの会社行きたいと思ってもらえるような、従業員の子供が平和講座を選んでもらえるような、そんな会社ではしなきゃいけないなっていうのはこれ常々思っています。その上で、まあ、子育てなんですけれども、うん、自分の子供が無理やり義務感だけで継いでしまったら、うん、これ多分みんな不幸になってしまうと思うんです、
うん、そうよね、
まあ、私の責務としては子供が継ぎたいと思えるような会社にしておくことが絶対第一なんですけども、
うんうんうん、
ではたまた子供においては、うん、いや子供が継がしてほしいっていうような価値観には僕は育てたいと思ってます。
なるほど、
はい、何もしなかったら好きなことやって好きなように もちろん好きなように生きてもらってもらうことが大事なんですけども、
うんうんうん、
その好きなことの中に会社を継ぐっていうところの価値観を入れても、うん、入れるように今は育ててます。
そっか、
はい、
じゃあそれは藤田さん流帝王学だ。
そうですね、だから私の祖父が私を会社に連れてったのと多分似てると思います、
うんうんうん、そういうことよね、
はい、
ちなみにそれって今実際実践されてるんですか。
してます、あの会社のイベントに子供連れてって、まあ、お菓子あげたりだとかおもちゃあげたりだとかしながら
うんうん、うん、
まあ、従業員の子供たちも来てもらうことをよくしてるんですけれども、でそうするとお父さんすごいとか、お父さんこんな会社で働いてるんだってなると、これまた従業員のモチベーションにも上がりますし、その中でその子供たちが、あ、こんな会社あったんだな、いつかこの会社で働いてみたいなって思ってもらえるかどうかがもう大事だと思ってるので、そういったことはしています。
なるほどね、
はい、
従業員さんのお子さんに会社来てもらうって、はい、っていうか家族に来てもらうって、
はい、
僕めちゃめちゃよくいいなと思ってて、はい、お父さんめっちゃいいとこ見したいじゃないですか、はい、めっちゃ頑張りますよね、はい、そうするとそれもなんかモチベーションにもなるのかなと思いますよね。
家族会とかクリスマス会と称して、
うん、
お子さんいるご家庭を含めて、
うん、
子供たち連れてきてもらって、
うん、
そこでクリスマス あのプレゼントを渡してあげたりだとか、そんなことしています。
うわ素敵、はい、
でお母さんたちにもエステ券が当たったりだとかいう風にして
それめちゃめちゃあれですね、
はい、
もう社長のファンになりますね。
いえいえ、僕はあの裏方で、
な
るべくそういう時に従業員の奥様やお子様、お子さんたちに、
うん、
あのお父さんこんなことで頑張ってくれてるよ、ありがとうねっていう風にして伝えています。そうするとやっぱり家に帰った後、お父さんすごいねってなるので。
そうですよね、はい、
めちゃくちゃ大事だと思ってます。
そうですよね、はい、もしかするとなんですけど、その時にね、
はい、
あのご家族を、まあ、連れてきて会社なのかわからないし、
はい、
帰ってからなのかもわからないけど、
はい、
お父さんの勤めてる会社ってこんな仕事してんねんでとか、
はい、
将来はこんな会社になろうと思ってんねんでとか、その中でパパこうなると思ってんねんとかっていうことを喋るフェーズがあると、うん、なんかそれも社長と従業員さんの価値観の目線合わせになるんかなって今ふっと思ったんですけど、そんなこともされるんですか。
いやそこはできてないっていうのが正しいですね。そういうふうにしていきたいと思いますけれども、まだ具体的にこの会社が具体的にこんな形にできるっていうところまでのビジョンはまだ描けてませんでして、曖昧な抽象的なものはできますけれども、ですので従業員も、その中でこんなことをするんだっていうふうに具体性を持っては、
はい、
多分従業員の子たちにも僕も話はまだできていないです。
なるほどですね、はい、例えばあと職場環境が、
はい、
その許せるのかどうかもですけど、
はい、
よくあのものづくりの会社さんだと、
はい、
地域の学校の子どもたちを呼んで、
はい、
でお仕事説明とか、
はい、
工場見学みたいなのをやられるじゃないですか、
はい、
でああいうのを社員さんにやっていただくと、
はい、
社員さんのこう勉強になるっていうか、
はい、
会社のことを自分が考えるっていうか、
はい、
自分ごとにするからとてもいいよみたいなね、
はい、
話も聞くと思うんですけど、はい、そんなのもいかがなんですか。
めちゃくちゃしたいんです、
い
つかは絶対にしたいなと思ってるのが、やっぱ近隣の小学校の子どもたちに、
うん、
僕らの仕事を見てもらって、
うんうん、
鉄って切れるんだって あ、鉄ってこんな熱いんだ、うん、温度も分厚さも、うん、いうのを感じてもらいたいんですけども、うん、まだちょっと職場の環境が小学校の子どもたちがバッと入ってくると危ない、うんうんうん、怪我しちゃうので、
そうですよね、
そこが今の課題ですね。
そっか、はい、じゃあちょっとその課題意識もありながら、はい、まあ経営って張って、はい、どんなこう平和講座、例えば10年後にはどんな平和講座にしたいなとかって、こうなんか風呂敷広げるとどんな感じがあるんですか？
もう少し大きな規模感にはしたいなと思ってます。ただ会社の中でそんな数字はあんまり 言ってませんでして、あえてあんまり数字になると、うん、ちょっとそっちの利益重視だとか、うん、数字重視になってしまうので、うんうんうんうん、それよりかは人重視、働く、はい、モチベーション、働いてる意義含めて、うんうん、まあ、こんな会社で働きたいと思うような会社にはしていきたいんですけども、はい、やはりそれだけでは生き残っていけませんので、うん、ある程度の規模感、どんな風が吹いてもコロナであれ、はい、リーマンショックであれ、うん、この先どんなことがあるかわからないんですけれども、うん、そんな風が吹いても倒れないような大きさ、うん、規模感にした上で、うん、会社をやっていきたいなと思ってます。その中でも人を重視していくっていうのは根本を変えずに、う
ん、ああ、そっか、はい、じゃあ社員さんに伝えてるのはどちらかというと、はい、数時間よりも、はい、こう雰囲気から、はい、前回もおっしゃった文化、はい、うん、面をこう全面的にというか、はい、お伝えして、
そうです、ね、
この10年後にもこんな会社にしてたいよ、はい、こんな雰囲気の会社にしてたいよ、はい、みたいな感じのことをお伝えしてて、はい、で経営の中ではこういう数字で、はい、それいろんな、ね、社会か外部環境が変わっても倒れない会社作りっていうのは、はい、経営側の方で、はい、まあ藤田さん中心にやられてるっていう、はい、こんなに日本軸みたいな感じなんですかね。はい、なるほどですね。
まあ、数字の分析は私がしますので、うん、ただその数字の内容を、うん、やはり従業員の子たち、もちろん噛み砕いて説明はするんですけれども、うんうんうん、もう噛み砕いた中でここの部分稼働率は頑張ろうねというこんな小さな数字はもちろん話するんですけれども、うんうんうん、あまりそんな営業にこの利益を取らなきゃダメだとか、うんうんうん、この売り上げを達成しなきゃダメだとか、そういったことは一切言っていないです。
なるほどですね。例えばなんですけど、今社員さん何人目ぐらいおられますか？
50弱です、
ね、50弱、はい、でその中で、藤戸さんの側に近いっていうか、経営サイドでこう一緒にやられるの方って一緒に他おられるんですか？
前社長、今会長と、はい、経理の専務ぐらいですね。
あ、なるほど、
はい、経営の数字に関しては、
じゃあ数字に関してはお三人で共有をして、はい、でどういう会社作りにしていく、はい、体力作り、はい、数字面の体力作りを見てら、ね、見られてて、はい、あ、なるほど。で、まあ、営業とか現場のリーダーさんとかも当然おられると思うんですけど、はい、その方々にもあまり数字は公開せずに、
知りたかったら全然教えるんですけれども、うんうん、公開はして、聞いてもらえば全然話はしますし、はい、するんですけども、それをノルマにしないという意味合いですね。
なるほどですね、はい、そういう感じですね、はい、やられてるんですね。
結果よりも今はプロセス重視で、うん、そこまでの売り上げに達成するまでの新規のお客さんをどうやって回ったとか、うん、どのぐらい回ったとか、はいはい、どんな話したかとか、うんうんうん、そういったことの方を重視して、何件取れた、何件回ったっていうことにはあまり重視していない、
うん、してなくて、はい、ということですね、はい、なるほど、なるほど、ありがとうございます。でその会社作りのねイメージの中で一個聞きたいんですけど、はい、事業承継どこでもかかってくるのかもわからないですが、昨今 M&A が結構中小企業のレベルでも、はい、行われてますよね、はいはい、でビジョンを見たときに、その MA っていうのは平和講座さんの中ではどんな位置づけでこうお考えになってはるんですかね？
弊社の中はもう B2B の世界なので、はい、もう決まりきったお客様で、どちらかというと縮小していく業種になりますので、これから新しくお客さんを作って新規営業でどんどんっていうのはやっぱり難しい世界なんですね。ですので基本的には僕らは M&A は積極的にやっていく予定です。まあ、今までにも、もう私代表になって2社ほど、はい、M&A って言ったら格好がいいですけども、事業譲渡を受けて、はい、拡大していった経緯はあります。
ああ、
でそこの従業員の方々も基本的には、うん、あのそこの文化も踏襲しながら、うん、なるべくゆっくりゆっくり平和鉱材の文化に親しんでいってもらうという形をとってます。
うーん、ちょっと具体的に、はい、そこって手法を教えてほしいんですけどね、はい、別の会社さんを事業譲渡で引き入れたときに、はいはい、今の平和鉱材の加納の工場に従業員さん来ていただくのか、もともとあった工場でちょっとお仕事していただきつつ、はい、なんか頃合い見てこう合流していってもらうのか、はい、なんかその辺ってどんなやり方してあるんですか。
あの両方のパターンがあるんです。最初の1社目さんはもうそこの工場を閉じないと運営していけないなと思ったので、うん、その工場を閉じて弊社に来ていただいて、
うん、
でお給料とかはもう前職のままの給料を基本的にはあの保証して踏襲していってあげてます。
ああ、はい、
であのもう一つのパターンは、はい、その工場をずっとあの維持してるのがあるんですけれども、そこの人たちはもうそこの場所も移動せず、
うん、
待遇ももちろんそのまま で、 で特にこちらから大きな要求するわけではなく、少しずつ分析しながら変えていった方がいいなと思うのはちょっとずつ変えていきますけれども、はい、大きく変更はさせないようにしています。
うん、なのでそこもおっしゃられた文化とか、はい、それまでの流れとか、はい、そういうものをまずは踏襲して、はい、そこを大事にしていきながら少しずつ関わりを持っていって、
はい、
うん、
結構ベンチャーが今流行ってますので、はい、スピード感を重視されるんですけれども、まあ、我々のような重厚長大なところはそんな急激な変化はしませんので、
はい、
むしろ従業員の子たちもゆっくりゆっくり分からないうちに変化してあげる方が彼らのモチベーションも絶対に低下することはないので、基本的にはよっぽど急がなきゃいけないパターンの時は急ぎますけれども、うんうんうん、そうじゃない限りはゆっくりとみんなの反応を見ながら少しずつ変えていってます。
なるほどですね、はい、まあ、確かにあの藤田さんのお仕事の業界の領域であると、はい、マネジメントの手法としてはいわゆる職人型のマネジメントで、はい、まあ上司から部下を育てる流れにしても、はい、まあ、背中見て覚えろよ、
はい、そうです
的な感じで、はい、まあ時間をかけながら少しずつ、ね、お互いが交われていくとか、はい、人も成長していくみたいな風土だと思うので、そこを、ね、あのかっこいいやり方をやろうが、はい、スピード感を持ってやろうが、そこはあの馴染まないっていうのが確かにありますよね、
はいはい、
うん、
あとやっぱ企業文化なので MA するにあたってもそこの会社さん一回見てその方の、うん、その会社の文化がやっぱり自分の会社の文化に合うかどうかは絶対チェックします。
そこでこう外せない事柄とかあのがあるとしたらどんなことなんですか。
難しいですね。
肌感やと思うんですよね。
肌感ですね本当に、多分こういろんな人に会ってこの人気合うなとか、
うんうんうん、
あこの人気合わんなっていうのも多分肌感なんですよね、会社に行ってその会社の雰囲気を見て、あこの会社ならうまくやれる、あこの会社はちょっと無理かなっていうのはこれ肌感ですね。
じゃあ実際あのご紹介をいただいたもののご縁はあったものの、はい、お断りした事例もやっぱりある。
あります、あります、
ね、あそうなんだ。やっぱりそれはあの藤田さんの肌感が肌が合わなかったみたいな。
いやごめんなさい、肌感で合わないというよりかは、うん、もうちょっと距離が遠すぎたとか規模が違ったとか、言ったことと肌感がなんとなく、あこれもそれプラス肌感も合わないなっていう、あまりにも条件が良すぎて肌感だけが違う会社は出会ったことがないので、これどうするかはその時になってみないとわからないですけども、はい、いろんな理由の中に裸もプラスされるとより強調してそれはいろんなものが排除されてしまいますね。
なるほどね。インタビューの中でね、はい、このビジョンっていうか会社の将来イメージの中で、はい、ごめんなさいちょっと数字的なことに偏っちゃうのかもわかんないんですけど、はい、業界最大手の、はい、まあ、会社さんがありますと、
はいはい、
でその規模感ぐらいには僕が60歳ぐらいの時には、はい、こう大台乗っけてたんですよねみたいなお話もされてたと思うんですよ、はい、その辺のなんかこうちょっと野望めいた部分もまあこれはあの社員さん重視、社員さんにはね文化風土面なの で、はい、もう全然そこはもうあの私も OK なんですけど、はい、ちょっと野望めいた面を聞きたいななんて思うんですよ、
はい、こんな公の場でなかなか野望を言うのはすごくおこがましいんですけど、
いえいえいえ、はい、とんでもないです。
でも大阪一 今は東大阪一だと思うんですけども、大阪一、いつかは日本一の会社にこの溶断業においてはなるようには頑張っていきたいと思います。
はい、そのためになんかこう今やってることとかこれからやらなあかんこととかもう盛りたくさんだと思うんですよね。はい、どんなことがありそうですかとかやりたいこともあると思うんですよね、はい、そのために、
これ難しいですね。でも人物金が全てだと思います、はい、ですのでその人物金をきちんと手当てして、やっていくことが重要だと思ってますので、あと情報ですね、
情報もね、はい、で当然ながらね会社の、よく言われることで、器をそれって広げていくことですよね、でそれは社長の器なりともよく言われるじゃないですか、ね、
怖いですね
恥ずかしながらの領域で、私の文脈の中ではリーダーシップ論の中では、器ということをリーダーシップって置き換えるんですけど、企業の業績イコール社長のリーダーのリーダーシップの意識の高まりが業績につながっていくよね、これが器かなって私は思っているんです、でそういった部分から見ると当然ながらまだまだ藤田さん自身の伸びしろもあるんだと思うんですよね、そこをもうちょっと聞きたいと思うんですけど、ご自身がこれから経営者としてどんなところを開発していきたいなとか課題感に持ってはるのかとかっていうのもちょっとこうパーフェクトすぎるんで、今まで聞いてて聞いてみたいなってちょっと、思うんですよ。
いやどうでしょうね、まだまだやっぱり知識も浅いですし、人を引いていくための魅力ですか、それもまだまだ足らないなと思いますし、もっともっといろんな人に、僕自身がいろんな人に話して触れ合って、そういう器の大きなリーダーの人に話することによってどんどん感化されて、そこに引きずっていってもらえるようにしているかなって思ってます。難しいですね、リーダーの器は本当に何をもって器なのかが難しいので、やはりそれはもう人と話して人に接することでしかその器は大きくなり得ないと思います。
そういう中で、今時点でいいんですけど、藤田さんが自分自身を見て僕の強みってこういうところになるなって思うのってどういうところですか。
強みですか、
強みっていうか、こういうところってなんか結構いけてるかもみたいな。
これを自分で言うのむちゃくちゃ恥ずかしいです
けど、いや全然いいっすよ。
でも人付き合いとか人と触れたりとか人と話したりのすごく大好きなので、あんまり人から嫌われることはないと思います。人の心と人とすぐ打ち解けやすくなるのは特技かなとは思います。
なるほどですね、なんかタイプがね、あるんちゃうかなって思うんやけど、本当にこう数字とか自分のこう目標とかにすごくコミットができて、でそれに人にこうガッと巻き込んでいけるタイプのリーダーの方と、でそれから物事の本質に基づいて、例えば経営の本質ってここだよねで言うと、会社の理念ってここにあるし、ビジョンってここにあるし、なのでここ目指していきたいんで、そのために僕何でも責任取るから、みんな一緒についてきてよって巻き込んでいけるリーダーの方と、でそういう数値とか本質論ではなくて、こうふわっとした空気感で人をガッと巻き込んでいきながら、助けてって言いながらも人を巻き込んでいけるリーダータイプと、なんか3つ3者3要あるんちゃうかなって思ってて、そこで言うと藤戸さんのリーダーシップってどこにあるのかなって。
多分2番目のところですね。本質を見て、でその中でみんなに頑張ってってもらう、僕ももちろん頑張るんですけれども、みんなで一緒にそこを目指そうというふうにしているタイプだと思います。
なるほど。
っていうふうな、僕三国志が好きなので、やっぱみんな一緒だと劉備が好きなので、そういうふうにして人を引きたいなっていう願望があります。
そうか、だとするとやっぱりご自身の中にちゃんとした理想っていうか、こういう姿にっていうのがこうあって、でそれが固まってると、そのことを表出させていきながら、今まで取られてきたコミュニケーションを、のスタイルで、クラブ行ってみたり、
そうですね、
飲み会行ってみたり、ランチ会してみたりしながら、ちょっと本質を伝えていくみたいな、でついてきてよみたいな、 そんなやり方になってはるんですかね、は
い、あ多分好き嫌いも合う合わないもあると思うんですね、うん、自分がもっと強力なリーダーシップをってなっても、うん、多分僕がそれ好きじゃないので、うん、無理にそれしても多分結果つき明けばみたいな形になってしまうので、そうそうそうそう、うん、はい、やっぱ、うん、皆さんおのおの好きなやり方でリーダーシップ発揮されるのがいいと思うんですよ、うん、たまたまそういうやり方が、はい、うん、好きだったんですね。
そ う、はい、そういうことですよね、はい、うん、ただすると、はい、あと反面で、はい、ご自身にない今の、一番最初に言ったのと、はい、最後に言ったリーダーシップを持った、はい、例えば社員さんが、はい、藤田さんの周りに出てくると、はい、めっちゃ強力な、
いや面白いですね、
はい、三者三様があって、はい、こっちこう色とりどり の、はい、あのリーダーチームができるのかななんて、はい、今勝手にちょっと思ったんですよ、はい、
うん、いやめちゃくちゃあると思います。うん、はい、今一人それの一番最初に近いリーダーシップ持った営業の子がいるので、その子はちょっと面白そうだなと思ってます。
営業の方で、はい、そういうも一番トップで言った、はい、数字とか責任にコミットしてくれる人が、はいはい、いてはって、はい、
でゴリゴリ自分からあの行って営業を勝ち取っていくみたいな子がいるので、はい、いい、本当今は彼はいい右腕になりつつあります。
チーム富士と、チーム平和交際、はい、楽しみですね、は
い、ですね、各部署いろんなリーダーシップを持った子たちが集まってくれれば、うん、はい、本当に面白くなります。
花開いていくと、はい、何でしょう、業界最大手の日本一の、はい、ね、いやいや
もうそれおこがましいですけども、はい、
会社になりそうですよね、
はい、目標としては
ですね、はい、うわ、ありがとうございます。エンディングに参ります。
ハッピーボンバー、ボンバ
はい、藤田さん、いよいよ本当のエンディングでございます、はい、2回にわたりまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
めちゃくちゃいい話聞きました。
いやいや、たくさんの引き出しがすごすぎ
ました。ありがとうございます。楽しかったです。
はい、もちろんそう。
あのね、この番組、はい、来ていただいたゲストの方に、はい、毎回最後に同じ質問をしてるんです、はい、社長とはって質問をねしてるんです。で、藤田さんには、藤田さんにとって社長とは何ですか？
難しいですね。自分の自己実現をできる場ですね。
はあ、はい、場を、自己実現をできる場、
はい、
そっか、そうですね、はい、あ、確かにそうですよね、はい、だし、さっきのリーダーシップから言うと自分の理想があって、はい、それを叶えるためにすごく力を発揮できる人だとすると、はい、社長っていう職業にぴったんこかもですね。
そうですね、はい、楽しんでやらせてもらってます。
わお、30年後楽しみしてます。
こちらよろしくお願いします。
今後ともよろしくします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、2ヶ月にわたりましてお届けしてまいりました、平和鉱材株式会社からねお越しいただきました藤戸さんでした。いかがでしたかね。あの、歴史から始まって、で社員さんとの向き合い方もありました。で、子育て論にも行きながら、でも子育てって僕日頃から思うんですけど、人育てにも通じる部分があるなと思ってて、その部分で共通したところで、やはりあの取り組まれている藤田さんの話聞いて、確信に私は今日も変わりました。とってもいい話だったし、でリーダーシップね、藤田さんのリーダーシップも聞けたんじゃないかなっていうふうに思います。皆さんにとってのリーダーシップ、どんなリーダーシップで会社進めていかれるのか、ちょっと考えてみていただきたいななんていうふうに思います。今夜はですね、この辺りで失礼させていただきます。また来月この曜日この時間、私とはお耳に預かりたいと思います。ありがとうございました。この放送は大阪長堀リディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいりました。それではこの辺りで失礼いたします。藤田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またいつかお越しください。
はい、よろしくお願いします。
お待ちしてます、はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。